西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。お話は西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。日本の童謡シリーズです。今日は赤とんぼ。さてちょっと歌ってみます。夕焼け小焼けの赤とんぼ、追われてみたのはいつの日か。山の畑の桑の実を小籠に積んだは幻か。十五で姉やは嫁に行き、お里の頼りも耐え果てた。夕焼け小焼けの赤とんぼ、止まっているよ竿の先。この歌が平成元年の日本の歌、ふるさとの歌100曲で第1位となったのは、それなりの理由があったのでしょう。第一に、誰にでも子供時代があって、背負われたことのない子供はいないのではないか。おぶってくれたのは、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、兄姉か、誰か大人の人だったんでしょう。この歌のように、子守専門に雇われた姉やに背負われた人もあるいはいたかもしれません。ですから、この歌を歌うたびに、自分の子供時代が蘇ってくるという作用が働くのでしょうか。二つ目に、懐かしさだけでなく、悲しみがこの歌に込められていて、私たちをそれぞれの悲しかったことなどが引き出されるからかもしれません。言葉は左脳に、旋律は右脳に働きかけるようですが、わずか8小節の詩と曲が私たちの情感を包み込み、悲しかった過去を歌うことで受け入れられるようになるのです。辛いこと嫌なことは心の底に沈めて触れないようにしていたのに、この悲しみの歌で今まで隠していたものが引き出されて、悲しかったね、よく頑張ってきたね、泣いていいんだよ、と囁いてくれるのです。赤とんぼにはカタルシス、浄化作用の効果が詰まっていることでしょうか。三つ目に、日本人好みの夜な抜き音階の旋律がこの詩にピタッと当てはまっているということです。作曲家、山田耕作の傑作です。第四に、この歌詞の簡潔さ、わかりやすさ、そこに感動があります。背負われてみた赤とんぼが懐かしいとか、手紙が来なくなって寂しいとか、直接的な感情表現はありませんが、ないからこそ、それらが余韻となって感じられてくるわけです。作詞者、三木みさお、これが本名で、三木露風ですね。兵庫県、辰野の生まれ、現在の辰野市です。揖保の糸のそうめんの有名な産地です。明治22年、父、節次郎、母、肩との間には、三竿の後に弟、勤が誕生します。父の身持ちの悪さから、祖父、修は肩の帰郷を許します。生後10ヶ月の弟を連れ、母は鳥取に帰ってしまいます。鳥取の家老職の家の出身でした。三竿5歳8ヶ月の喪失体験でした。 祖父の願いから実現したこの両親の結婚は、婚約から1年、かた15歳の時、長男出産は16歳、22歳の2月、母方は幼い息子を連れて鳥取へ帰ります。方がまだ辰野にいた頃、監獄の使用人で貧しい暮らしの一家との付き合いがありました。実に仲睦まじいので、夫の放蕩で悩んでいる方が相談すると、この家族はキリスト者の一家であることが分かりました。これが後に方が聖書に親しむことにつながっていくきっかけでした。やがて方は三男四女の母として、キリスト者として立派に生きていきます。時が過ぎ、昭和37年、方は89歳で昇天します。幼い三竿少年とは生き別れとなりましたが、後に方は上京して東大病院附属看護婦の養成所に入り、弓野町本郷教会で海老名団長牧師から洗礼を受けます。その頃、トラピスト修道院に働いていた老夫が重体との知らせを受け、看護に駆けつけるなどして息子との交わりを大切にしました。その約2年後、老夫は昭和39年、三鷹市下連雀郵便局前でタクシーにはねられ昇天します。去年76歳でした。カトリック吉祥寺教会で葬儀がなされました。老夫の墓は井の頭公園大聖寺の墓地にあり、私はかなり前にここを訪ね、また兵庫県辰野市へも教会の方々と2度3度ゆかりの地を訪ねることができました。生誕100年記念の老夫の銅像の前で記念撮影をみんなでしたのは昨日のようです。
いかがでしたか？係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には、もれなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお、西大寺キリスト教会をはじめ、皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ、番組についてのご意見ご感想などの宛先は、郵便番号 704-8191 岡山市西大寺中野 543-2 西大寺キリスト教会。電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間まで、どうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。